やー、今日ちょっと謎なことがあるんですが、はい、謎ですね。いや、なんで私、謝罪会見してるのかがちょっとわからないんですが、いや、謎でございます。アリスさんがまだ来てないっていうのもちょっと謎でございまして、はい、現在、謎が謎を呼んでおります。泉さん、こんばんは、待機中です。いらっしゃいませ。椿さん、椿を作ると聞いて、ね、何でしたっけ、泉さんも安定のっていうことでですね、そして、何でしたっけ、ニコ動の方でコメントいただいてますね、謝罪会見から始まるのがデフォ。いや、これはね、謝罪会見じゃなくて、ちょっとね、謎の現象をちょっと皆様に発表するような、この論文発表みたいな感じにね、しようかなって思ってあります。はい、篠森千佳さんもまずはアワントークから長めに撮ってあるのでエグニッションまでに集合ということではございますが、懲役何年ですか？いやいやいや、なんで懲役に何年って話ですけど、ちょっと待って、アリスさん、ちょっと連絡取ってみますね。はい、一応ね、配信10分前ですっていうね、メッセージは入れたんですけど、はい、ちょっと、アリスさんに連絡を取ってみたいと思います。おー、ブー言ってる、びっくりした、なんだこれ、失礼いたしました。もう一回よいしょ、ほい、あ、今度は大丈夫ですね。なんか今一瞬ブーって言って大変なことにな音が聞こえたんですが、失礼いたしました。また寝てるに500円。あ、おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
はい、
起きてますか？
起きました。
ね、まだ寝てるに500円をかけた方がいらっしゃったらしいですけど、
ちょっと待って。
はい、待つよ、待ちますよ。
いや、あのね、はい、タイマーかけて、
はい、
でタイマーが21時20分になって、
21時20分、はい、
で起きてタイマー止めて、
はい、
うとってなったら、
はい、
LINE のポロロリロリロン、ポロロリロリロンっていうのがずーっと続いてて、
は
なんか心地よくなって、
いや、目覚ましの勝ち。あの、
い
や、あの、あ、それ、あの、ずっと鳴ってたのは多分マネージャーさんからかな。
そうです、多分。
なるほど。
それで、ふーっと鳴って。
はい。
今、ここ。
おはようございます。
おはようございます。
今日はちゃんと上まで、階段登ってこれるかい、アリスさん。
もちろんです。今日は起きてます。
はい。カタリア最小さんも、あらら、見ちゃった。見られちゃいましたね。はい。というわけでですね、アリスさん、一旦、ね、現場からは以上でございます。一旦、通話を、切りますので、寝ずに階段頑張って登って。
はーい。
寝ずにね。
うん。大丈夫、今日は。
はい、大丈夫ね。了解でございます。そんだら、とりあえず、皆様には。
これも夢だったらどうしよう。
何？
これも夢だったらどうしよう。
これは夢じゃないです。夢じゃないですよ。
うん。
何でしたっけ、そのまま夢に落ちないように気をつけてくださいね。なんなら、2階に上がるまで、こう、一緒に通話して、あれしますか？
大丈夫です。
大丈夫です。よかった。だから、とりあえず現場からは以上ということでですね、一旦こちらの、はい、緊急用通話は閉じさせていただきますね。はい、はい。というわけで、今から、さあ、アリスさんが何分後に到着するか、さあ、張った。
かけるな。
頑張ってね。
頑張ります。
はい、というわけで、アリスさんには連絡が取れました。寝起きのアリスさん、珍しいの。ね、当選坊ちさん、さん、ニコニコくん、ありがとうございます。桜さんもこんばんは、カタリア最上さんが、いつもの、椿さんが、 さくらさんはね、22時45分。そして、つばきさんは、12日後、来週やんけって話ですね。はい、納豆さんこんばんは。毎度でございます。そう、今、ちょうどですね、このうちのラジオの相方のアリスさんに連絡が取れました。間もなく登場すると思いますのでね、今しばらくお待ちいただければと思います。あ、当選坊ちさんさんね、ニコニコ広告ありがとうございます。ニコニコ広告してくれたのでね、ちょっと私もね、自作自演しておきましょうかね。はい、自作自演を、ニコニコ王国を自作自演よいしょ。さあ、ちょっとためにためましたチケットを利用してですね、ほいっとニコニコ王国自作自演広告者主をね、秘密結社コンズに変更させていただきまして、秘密結社、コンズ、そして、広告メッセージは、自作自演。よっしゃ、自作自演。はい、自作自演なニコニコ広告もですね、広告のランキングに乗る可能性がございますのでね。さあ、そんなこんなでですね、秘密結社コンズ自作自演の、ニコニコ広告をやっております。自作自演でございます。おかげさまでですね、皆様のおかげさまで第7位にランクインしました。ありがとうございます。そう、ニコニコ広告、皆様のおかげで何かわかりませんが、第7位にランクインしました。ありがとうございます。いやー、素晴らしい。はい、バージトンプーさんもこんばんは、毎度でございます。22時40分、おっとね、はい、22時40分、アリスさんが一体何時に来るかっていうのをですね、現在、かけております。見事当てた方には、当配信で使える500分図を進呈いたしましょう。うん、ニアミス賞でもいいかもしれませんね。さあ、というわけで、始めていきましょう。レイブンズナイト。そろそろ、俺がディスコードに入るのを忘れたら困るな。さあ、というわけでですね、今日も始めていきましょう。レイブンズナイト、第、今日は754回放送でございます。754回放送。では、行ってみましょう。画面を切り替えまして、レッツイグニション。 BGM はこちら。こんばんは、レイブンズナイトのお時間です。この番組ではバーチャルの世界で起こった様々な出来事とリアルのいろいろな話題をインターネットを通じて全世界へ配信する、オープニングの時間が全く謎なラジオ番組です。メインパーソナリティ、私、画面向かって左、自称変態バーチャルライター、 HRR と書いて HR がお送りしたいと思います。さあ、改めましてこんばんは、しのもんちかさんも改めましてこんばんは、片谷大臣さんもレッツエグニションありがとうございます。そして、マネージャーの X さん、こんばんは、通知見てヒーって言われてしまいました。いやはい、いつも、お越しいただきまして本当にありがとうございます。先週のね、週末に行われました飲みのね配信では、このね、参加型というかね、とつまち配信なんかを行いまして、X さんね、マネージャーとしてちょっとうちにとつっていただきまして、いろいろとね、リアルタイムでお話も、聞くことができまして、本当にありがとうございます。さあ、そんなこんなでですね、今日は、まあ、何でしたっけ、今日ね、謎なんですが、今日、私、お仕事休みだったんです。そう、先週1週間6連勤して今日が休みだったんですよね。で、そのためにですね、まあ、ちょっと今日溜まってることいろいろとやろうかなって思ってたんですが、いや、マジで何もできませんでした。はい、この今日やろうとしてたこと何にもできませんでした。寝てたら時間が過ぎちゃいました。謎ですね。さ さん、皆さん、あの休日の過ごし方、いかがお過ごしでしょうか。私今日は本当に朝から晩まで部屋の中でダラダラダラダラしてるだけで時間が過ぎてしまいました。一応ね、お外に外出ということで、お昼ご飯を食べるためにですね、お昼ご飯を買ってくるために、近所のスーパーまでは行ったんですけどね。そう、なんか、休日とかってね、やっぱ過ごし方困りますよね。そう、今日はね、なんとなくなんですが、普段ね、私、うどん制に住んでますので、お昼ご飯って言ったら、まあ、うどんを食べることが一般的。なんですが、今日はね、なぜか口の中がね、ペヤングの味が、はい、口の中がペヤングになってたので、もう慌ててね、スーパーにペヤングを買いに行ったって感じでございます。で、それでね、スーパーでペヤングを買ってきて、お湯を入れてお昼ご飯にするっていうね、そう、それ以外外出を一切していないっていう感じでございます。いやー、やることやりたいことやることいろいろあったんですが、本当に何もしてません。びっくりするぐらい何もしてません。ゲームしてない。まあ、ゲームがやることって言ったら別なあれなんですけどね。そう、放送のための準備とかもそうですし、ゲームもしてない。モデリングもしてない。お仕事もしてない。なんで何もしてなかったんでしょうね。いやー、めっちゃ眠かったっす。さすがに6連勤明けはね、体力的にしんどかったのかなと思いますけどね。ペヤングといえば激辛っていうことではございますが、私ね、辛いやつも好きなんですよね。激辛のものっていうのも結構好きなんですが、そう、食べるとね、頭皮からものすごい勢いで汗が出てきます。なので辛いものを食べるときはね、必ずタオルをですね、持参しておかないと。まあ、この激辛ペヤングだけではなくて、いろんなもの、辛いものですね、香辛料が効いたものっていうのは私好きなんですよ。香辛料が効いたもの、辛いものっていうのは大好きなんですが、それこそね、ニンニクのね、粉の匂いを嗅ぐだけで頭皮から汗が出てくるっていう、そんなレベルのね、汗っかきでございます。なのでね、辛いものを食べたりするにはタオルは必須だったりするんでね、まあ、外食するときなんかはね、私いつもポケットに、タオルを、スポーツ用のタオルを忍ばせてるっていう感じでございます。皆様、辛いものはお好きでしょうか。そう、辛いものが今までで食った辛いものっていうのもね、ちょっと確認聞いてみたいっていうのもありますけどね。その辛いものって基本刺激臭、まあある意味毒物の一種なのでね、人間は忌避する部分はあるんですけど、まあ辛いものを好きな人種が多いっていうのはやっぱりね、ある意味今日のトークテーマでもありますような謎な部分なのかもしれません。そういえばですね、そう、こういう辛い話をしてるだけでですね、私、頭の頭皮から、汗がちょっとにじみ出してきてるっていう感じでございます。酸っぱい話をすると口の中が酸っぱくなるのと同じ感じなのかな。はい、お、いらっしゃいませ。
辛い話をすると汗がにじみ出るって。
そう、辛いものを、辛い話をすると頭皮から汗がにじみ出ている感じでございます。はい、というわけで、アリスさんが登場いただきました。ちょっと、
おはようございました。
ご準備しますね、もう少々お待ちいただければと思います。
おはようございます。
おはようございます。さあ、とりあえず、どれだったっけ、アリス人形を一旦消して、よいしょ、
もらってた。
何なんだって。
めっちゃ起こしてもらって
た。あ、めっちゃ起こしてもらってましたか。
うん、
起きれなかったね。
いや、どうしよう、どうしよう、ポロリポロリポロリが心地よくなっちゃった。
いやいやいやいや、あれ買いましょう。何でしたっけ、アラームを変えましょう。
あー、そっか。
こう、私のアラームなんかをバチクソ激しいですよ。
ラインだよ。
あ、その LINE の BGM もそうですし、気象用のね、そのアラームを変えましょう。時間、
気象用のアラームはちゃんと起きたんだけど、
はい、
うん、寝ちゃったのだ
ね。おはようございます、アリスさん。
おはようございます。
その辛いものの話をしててですね、今日一日何にも しなかったっていうのと、あのお昼ご飯はなんか急にペヤングが食べたくなったのでペヤングを食べたのと、ペヤングといえば激辛だよねっていうことで、辛いものを食べると私頭皮からものすごい汗が出るとかというか、今辛いものの話をしているだけで頭の上からこう汗がちょっとにじみで出てくるっていう、そんな感じでございます。
それでリンゴをかじると血が出ませんかみたいな感じになって、
なんでやねん。はい、っていうわけで今日、アリスさんが何時に来るのか一番近かったのは、現在22時15分なので、22時40分と予想されているバージトンプさんが近い。
ちょっと
かな、
待って、他の人は前なの後なの。
さくらさんは22時45分
ちょっと、
つまきちゃんは12日後らしいですね。
ちょっと待って、
あの 先週のパターンですね。先週は7、8、9、10、10日後はい、というわけでですね、バジトンプーさんにはですね、500分ずをプレゼントしたいと思います。
なんてこったい、
なんてこったい。はい、バジトンプーさんはどれでしょう。バジトンプーさんはどれだ、バジトンプーさんどれだ。
あ、あり
がとう。うん、いました。バジトンプーさんを発見いたしました。はい、バジトンプーさん結構持ってますね。18,328 分図持ってますので、18,828 分図になりました。おめでとうございます。
めいとこちゃんに。
はい、というわけでですね、本日のお題を紹介していきたいと思いますが、本日のお題はこちらです。じゃじゃん、うん、間違えた。はい、本日のお題はこちらでございます。じゃじゃん、謎ですね。はい、謎です。普通に考えると大外れなのにということではございますけどね。本日の、トークテーマは謎です。謎って、謎なんぞやっていうことではございますが、世の中には謎に満ちております。疑問やおかしい、変なこと、変わったこと、笑ったこと、怖いこと、そんな謎をみんなで解いていこうではありませんか。今週のお題は謎でいってみたいと思います。身近な謎、分かっているけど不思議なこと、謎の答え、最近解明された謎とかですね、いろいろとあるので、これ幅広く募集したいと思います。そう、アリスさん、知ってます、あの 0.999999999 ってこう9が延々と続く数字はイコール1なんですよ、うん、どうや、
どういうこと、どういうこと。
そう、 0.999999999 って延々と小数点以下に9が続く、うん、数字と、うん、1はイコールなんですよ。
なんだ、死者購入なのか、
数字のパラドックスっていう感じでございますが、
はい、つまり無加減事実ってことだな。
そう、それね、あのこれね、これね、あの計算するとね分かるんですよね、これ実を言うと。
え、
はい、じゃあアリスさん、ちょっと質問しますよ。
はい
はい、1を3で割るといくつですか。
1を 3?
うん、そう、1割る3ですね。
サザンが9
で、あの電卓使ってもいいですよ。1割る3、
はい、1割る3は 0.3
0.33333 で3が無限に続くじゃないですか。
はい、
いや、その1割る3で割ったその 0.333333333 に3をかけるといくつになりますか。
サザンが9
ってことは 0.99999999 じゃないですか、でしょ、
うん、
はい、じゃあ逆に今度、あのほんだらそれを3分の1に3をかけるといくつですか。
3分の1に3をかけると3分の3で1
でしょ、
うん、
ほら 0.999999999 は1なんですよ。
あれ
でしょ、
うん、
3分の1ってことは1割る3ですよね。
ちょっと嫌だな。
そうなんです。そうなんです。
寝起きの頭になんかガツンと来てるよ。どうしよう。はい、ちょっと待って、アリスの脳みそが止まりそう。これは永遠に情報が終わらない。
そう、
無料空所だ。
なんかこういうね、何でしたっけ、イコール、0.33333、じゃあ 0.99999999 イコール1っていう。なんか数学のパラドックスがあるらしいんですけどね、うん、そんな感じのね。
3分の1ってことはさ、
はい、
リンゴを3つに分けたら、
うん、
待って、リンゴが3つあったとしたら3分の1は1なんだよね。
そうそうそう、3分の1は1です。
リンゴを3つに分けても3つ揃ったら1なんだよね。
うん、まあまあまあ、そうそう、そういうことです、そういうことです。でも数字的には 0.99999333333333 で 0.99999999 みたいな感じのね。
いや待って、はい、騙されちゃいけない。 0.33333 と3分の1はイコールではないのだ。
いや、イコールですよ。でしょ、3分の1って一応3で割った数でしょ。
そんなことないよ、違うんだよ。
そうなの、そうなの。
そうだよ、だってさ、
はいはい、
だってさ、はい、100円の、
はい、
じゃあ100円の3分の1をくださいって言ったら、
いやまあそれはもちろん33円33円34円にするしかないじゃないですか。
そうでしょ、
うん、でも数学的にはなんでしたっけ、33.33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
やめて、もうクリスの脳みそ
戦わないで。はい、まあそんな謎の、数学のパラドックスっていうのが、まあこうそういうのね、謎現象っていうのは結構いろいろとあるみたいです。そう、なるほどね、謎は解けたっていうフレーズが飛び出そう。まあ、そんな感じでですね、今日は皆さんに身近な謎とかをですね、いろいろと募集したいと思います。なぜ私は今日一日何もしなかったのかとかですね、そういった感じの謎な部分ですね、謎かけ、アリスさんはなぜ遅刻するのか謎ですよねっていう話とかね、
ギク
チラチラ
ギク
チラ
ギク
チラ
ギクギク。アリスも今日すごいとっておきの謎のお話があります。
お、マジですか。じゃあそいつも楽しみにしておきましょう。はい、ではですね、皆さんね、謎についての投稿を何卒よろしくお願いいたします。投稿する場所なんですが、レイヴンズナイトと検索していただければ出てくるレイヴンズナイト掲示板に書いていただいても OK ですし、こちらの配信は YouTube ニコニコ生放送ツイキャスでの配信を行っておりますので、それら各ね、サイトにコメントいただくのも OK でございます。ただですね、そちらでコメントいただいたコメントでコメントいただいたやつに関しましては、コメントでコメントをコメントするのは謎ですね。コメントをいただいたやつに関しましては、後半の お題のコーナーでですね、紹介するまでに若干ね読み上げさせていただくのにタイムラグがございます。あらかじめご了承ください。はい、というわけでですね、何でしたっけ、最初さんがそこはつつかんでもろてって言ってますけど、コメントくれたら続かないといけないんですよね、アリスさん。
そうだな、
コメントを読み上げるのは VTuber 配信者の義務じゃないですか。
そうです、義務です、
義務。でもね、エッチなコメントとかはやめてくださいよ。チラチラ、
え、
いや、なんでもないです。はい、というわけでですね、謎、行ってみたいと思います。本日も最後までレイヴンズナイト、ぜひぜひお楽しみくださいませ。アリスさんから謎の音が聞こえてきたが、なんだろう。よいしょ、レイヴンズナイト RNN ヘッドライン。はい、 RNN ヘッドラインのコーナーです。このコーナーでは先週起こったちょっとしたニュース話題なんかを皆様に紹介していくと同時に、まあ、我々が何をしてたかっていうのもですね、つらつらつらっと述べていくような前半の時間稼ぎコーナーでございます。
うわー、
何何何何ですか何ですか、
何でもないぞ。
何か言いましたか、何か言いましたか。
何でもないぞ。
え、なんか俺変なこと言った。気のせいですか。気のせいですね。はい、はい、ではですね、何でしたっけ、気になるニュース、もうすでにですね、いくつかニュースを紹介していきたいと思うんですが、まず気になるニュースその1個目、じゃじゃん、これ画像を出したいんですけど、PC ショートカットキーを覚えるための、ステッカーが販売。はい。
ん？ステッカー？
そう。PC のショートカットキーを、覚えるためのステッカーが販売されております。
うんうん。
そう、これね、一例ではございますが、これね、めっちゃ便利ということでですね。はい、パソコンをね普段から使ってる方、いろいろと、ショートカットキー、忘れがちになることもあるんですけど、こんなやつです。はい、コントロールキーを押しながら、
なんかアリスの新商品コーナーか、これ。
アリスの新商品コーナーではございませんけど、これねまあ、これ実を言うとですね、なんかマウスパッドとして販売されてたりとかもありますし、あとですね、なんとエクセルに特化した専用のステッカーもあったりするんですよ。これ Windows 用のね、ショートカットキーのステッカーではございますが、さあ、皆さんこのショートカットキーで何使ってます？はい、
コントロール C。
コントロール C、 はい、私も使ってます。はい、
C、X、A、V、Z、
はい、
D、
D、D 使わないな。
え、使ってる。
コントロール D はあまり使わない。
コントロール D は使ってる。コントロール F。
F、F は使うね。はい。S 使わない。
S、F。
はい。
P。
うん。P も使わないな。
N。そんなもんかな。 Windows キーは、
はい、
なんだろうな、 Windows キーはほとんど使わない。
Windows キーはね、私ね D をよく使います。 Windows D。
デスクトップ？
はい、押すと全ての、ウィンドウが最小化されて、うん、デスクトップが表示されるんですよ。
僕一番右下をのポチッと押してる。
あ、そう、俺右下はね無効化してます。無効化させてるんです。
そうなんだ。
そうそうそう、
はい、今度これやろう。
Windows D を押すと全てのウィンドウが最小化されるんでね、とかですね。
コントロールオルトタブアプリ間切り替え、うんうんうん、
オルトタブでアプリ間切り替えっていうのは私もよく使いますね。
コントロールシフト ESC がタスクマネージャーだったんだ。あれ、おかしいな。コントロールシフトデリートか何かじゃなかったっけ？
アルトコントロールデリートじゃないですか？それは。でもそれはタスクマネージャーは開けずに、ロックの画面に飛びますよ。
あれ？
そう。あとは Windows キーを押しながら R とかね。Windows S はショートキー。Windows R は確かファイル名を指定して実行ですよね。これが結構便利。乗ってないですけど。はい。
うんうんうん。
はい、Windows M を使ってますが、 D と何が違うんですか？ M は確か Windows 全部最小化ですけど、 D はね、何でしたっけ、最小化できへん的なやつなんかも強制的に前に出てくるみたいな感じじゃなかったかな。なんかデスクトップを一番前に出すのと、Windows を全部最小化するのとで、若干なんか挙動が違う。 Windows もたまにはあるけど、ほとんど一緒。挙動が違う Windows もあるけど、ほとんど一緒です。そんなこんなでですね、こういう、ステッカーっていうのがですね、Amazon なんかでも販売されております。まあ興味のある方はですね、ぜひぜひ、 貼ってみてみるのも面白いかもしれません。
あとはローマ字入力とか、
はい、
あ、でもショートカットはあれだな、セリアのマウスパッド、
マウスパッドも、はい、確かに、
うん、でそう買ったような気がする、
マウスパッド、
うん、
さあというわけでですね、続いてのニュースはこちらでございます。これはちょっとニュース用のテロップ、ちょっと出したいと思いますが、よいしょ、ヘッドラインニュースドン、はい、こちらはですね、AI 的な話題ではございますが、ほ、 Google さんがなんと、Google AI ジェミン1.5 プロが180カ国で利用可能に、音声認識にも対応ということでですね、
うん、
Google、あのほらいろいろとね AI さんってなんかいろんなマイクロソフトさんが開発したりとかいろいろやってるじゃないですか、チャット GPT とかね、そう、それでですね、この Google さんがですね、AI の機能、こちらはですね、なんとなんと、なんかビデオをアップロードするとなんか画像と音声の両方をね、推論できるようになったりとか、なんか動画制作を手伝ってもらったりとかですね、なんか本当に
OK Google とどう違う、
OK Google とまた違う感じはですね、
Hey
Siri とも違うな、 Hey Siri とも違う、あのおしゃべりするだけじゃなくてなんかお仕事を手伝ってくれるような感じの、AI さんですね、はい、まあ、これに関しましてはですね、その一般の方はなかなか、使いどころさんはないとは思いますけど、まあ、これをね利用したアプリとかそういったものが今後開発されていくのではないかなみたいな感じではございますね。さあアンドラスさん、混沌は毎度でございます、まあ、これに関しては別にあの私自身もなんか語るようなことはなくてですね、その Google、まあ、いろんな世界のいろんなところがですね、その AI 事業にだんだん AI 事業に参入してくるっていうね、今後いろんなものを開発するのもひょっとしたらさ、
うんうん、
ラジオをやる AI VTuber とかが出てくるかもしれませんよ。
なんかさ、
すでにいますけどね、確か。
おお。
そう、あの、
前だよ。
はい。
なんか、AI 問題が、
はい。
結構浮上してて、
ほうほうほうほうほう。
それが問題になってるよ。
なるほど。例えば。
で、その AI の、
はい。
管理的なことをどうするか的な、なんか、
ああ。
お話し合いが行われたらしいよ。
ほうほうほうほうほうほう。
あの、ほら、以前、その、あの AI で作成された写真でどうたらとか、
はい、
写真でパスワード分かっちゃうとかさ、
はいはい、
いろいろあの AI の問題がちょっと増えてきてて、
はい、
AI の方もやっぱ取り締まろうって話して今盛り上がってる。
なるほどね。
うん、
だまあその AI さん、そも
そも AI って誰が考えたの？
いや昔からあるもんじゃないんですか？もともと SF の世界なのではないかなって思いますけどね。あの自動でだからあの逆に言ったらスターウォーズとかそういったあの SF の世界に出てくるロボットなんかが何かを考えて行動するっていうのとか、その辺がね、うんうん、始まりなのではないかなと思います。
なんかさ、
はい、
昔チャットで AI あの人工無能っていうのがあったの。
人工無能ありましたね。懐かしいな、
うん、懐かしいでしょ。
伊達イガレスさんも
人工無能があって、
アンドラスさんも本当、ちょっと待って挨拶させていいや
伊
達イガレスさんもバンドその間でございます。アンドラスさんも本当は間でございます。はい、そう人工無能確かにありましたね。
そうそう、それでさ、
はいはいはい、
人工無能の次がさ、
はい、
あのなんかツイッターでシューマイくんだったっけ、
シューマイくん、はい、
だったっけ？
それは俺は記憶ないな、あんまり。
あ、ほ
ん
と？シューマイくんで確かわかると思う。シューマイくんで、
はははは、
シューマイくんはその考えて、
はい、
いろいろ発言したと思う、確か。
なるほどね。
なんだろう、シューマイくんからしっていう検索単語は。
なんか人工無能なんかも、なんか喋ってたら、本当に、何でしたっけ？人間が喋ってるように会話するみたいなので、なんだったかな、なんか IRC なんかでもなんか AI が会話するみたいな感じのチャットルームがあったみたいなこともありましたけどね。
ああ、
まあ、だから今はねそういうのをさらにね活動して会話だけではなくていろんなことを手伝ってくれるみたいな感じのね。
そういえば LINE もですね、
はい、
なんかオープンチャット見るとなんか AI に聞くか何か AI がどうたらこうたらっていう右の方になんかボタンが出てるんですよ。
あ、そうなんですか。
なんでしょうって思ってずっと気になって押せないんだけど。
ほうほうほうほうほうほう。伊達さんが携帯素解析を使った単語認識の AI チャットは昔からある程度はあったそうです。おー、レブマスターの伊達さん。
お
ーね、なるほどね。まあでもそのうちね、何でしたっけ、そう、いろいろとアシスタントしてくれるような AI さんの AI マスコットみたいなのがね、うん、出てくるのではない。いやでもね、確かね、なんだったかな、
うん、
ゲームをね、サポートしてくれるような、なんかマスコット、デスクトップマスコットみたいなのが、
懐かしいな。
それがね、なんか最近ツイッターかなんかの CM で出てきたんですよ。はい、ちょっと待ってね、何だったかな、ちょっとあれを間違えてしまいましたけど、そう、うん、ゲーマーに特化した AI アシスタント的なやつがね、最近パソコンに入ってきたやつかな、あれで AI イラスト作ってるわ。あ、AI、それじゃないかな、多分。ペルソナウェア。そう、ペルソナウェアはもともと懐かしいですね。その、何でしたっけ、昔からあった、ね、何かとか、うかがかとか。
うかがか。
うかがか、うかがかね。
うかがか。あれ、なんかさ、類似品が出てなんだか。
もともとその、何かがあって、それの類似品で、なんかそれを使うのにその課金する必要が出てきて、
うん、
でそれで、
うん、無料のが出て、うかがか、うん、
そう、うかがかになってみたいな感じのね、そんな流れがあった感じではございますけどね。そう、マイクロソフトの、コピロット、あ、いやね、俺が見たやつはですね、え、これでもないな、これでもねえな、
何ゲームのどんなのをサポートするの？
いや、普通になんか何でしたっけ、AI マスコットみたいな感じでですね、出てくるって感じで、AI コンパニオン、 AI コンパニオンじゃないな、その AI アシスタントとか、なんか何だったかな、忘れてしまったね。そう、コピロット、うん、コピロット、ちょっと伊達さんのやつも調べてみようかな。
AI のよるゲーマー支援。
はい。
AI シャーク？
AI シャーク。ん？違うね。それはチートツールとかじゃない？
え？チートツールか。もともとチートツール。
コピロット、コパイロットか、コパイロットではなくて、
AI 周辺機器メーカー、
はい、
AI シャーク発表、
うんうんうん、
元チートツール会社が次に目指すは AI によるゲーマー支援。
いや、それあかんやつやん。それあかんやつやんって。
そうなの？
え、違う。
なんか、うん、ゲームシャークの元米国セオ。はい、ゴッド平治氏が立ち上げる周辺機器メーカー、
はいはいはい、
AI 機械学習スーパーコンピューターの時代にアップデートした製品の提供を行うとしています。
ほう。
プレイヤーが何をしようとしているのか、また何をすべきなのかを学習し、それを行う前に知ることができるとして、 AI 補助機能の搭載をつけた裏付けた一方、そのメカニズムはうんたらかんたら。
だからそれはあれですよね、その何でしたっけ、 AI がサポートするのはその、うん、何でしたっけ、ゲームのプレイをアシスタントするやつではなくて、うん、それは多分ゲームのプレイをそのアシスタントする的なやつなのかな。 あ、もうあったあった。
機械なのか。何？
ハッコ AI。これだ。俺が見たやつは多分。
ハッコ。
HAKKOAI ってやつね。ハッコ AI っていうのがですね。
うん、
何でしたっけ。出てきたって。バーチャル彼女かなんかわかんないですけどね。そう。AI ガールフレンド。っていうことでですね。で、これ、多分これかなって感じですね。そう。まあ、こんな感じで、その AI 系のやつっていうのは、どんどんね、今後も進化していくのではないかなっては思います。
ハローサム。ハローサム。ゲーマーに特化した AI アシスタントを紹介する。
そう、まあ、そんなことが、まあ、そのうちね、その、何でしたっけ、AI さんと掛け合いをしながらゲーム実況とかをするっていうのが、出てくるっていうのはあるかもしれませんね。
わ
あ。はい。まあでもなかなかね、何でしたっけ、なんかそれを、頼ってるの方もいらっしゃるかもしれませんし。さあ、というわけでですね、画面に、ちょっとチラッと出てきたのが、これね、先月末に、素材として配布されたやつなんですが、はい。これ、1秒前に、9999無料体数ダメージ。はい。これ何でしたっけ、ほら、有名なガンダムゲーでさ、
うん、
ガンダムトライブってやつがあるんですけども、インフレが激しいゲームでですね。
うんうんうんうん、
で、何でしたっけ、無料体数もうそろそろ突破すんじゃねとかって言われててですね。
うん。
今年の3月末についにですね、1秒間に666無料体数かける6回攻撃される、6回ダメージを与えるというキャラが実装されてですね、
どうなっちゃうの、は
い、ついに無料体数に突入しましたので、まあ、記念にですね、そのガンダムトライブ公式さんがこの1秒前に9999無料体数ダメージのこの素材をですね、突然提供してくれたっていう話でございます。はい、これ素材でございます。
もうなんかすでにお笑い路線に走りつつあるのか。
あ、走りつつというか、もともと何でしたっけ、ガンダムドライブの、インフレに関しましては、ぶっ飛んでるって感じではございますけどね。お、銀河夏目さんこんばんは、毎度でございます。白ご飯さんもいらっしゃいませ、こんばんは。
すいません、こんばんは。
お、まあ、これね、先々週エイプリルフールの時に、語りたかったようなそんな感じのネタではございますが、まあね、無料体、ついに無料体数に突入っていう、すごいゲームもあったもんだということでございます。はい、そう、無料体数って子供が使う言葉っぽいですよね。はいはいはいはいはい、コパイロットからいきなりガンダム。いや、まあ、AI の話に関しては、一旦一区切り、つけてってことではございます。まあ、こんな感じでですね、先週一週間ちょっとした、ニュースを、紹介しましたが、まあ、先週ね、私自身がその久しぶりにですね、
うん、
V ロイドスタジオの、キャラクター制作配信みたいなのがあったんですよ。アリスさん来る予定だったんですけど、来なかったですけど、何してたんですか？
寝て
ましたか。
すいません、
もう寝てましたか。
助けて
ね。
アリスはね、はい、今の仕事変えないとちょっとやばい。
やばい、体力が持たない。
うん、
いや、まあ、そんなこんなでですね、何でしたっけ、以前ね、うちのラジオにもね、ゲストで来ていただいた、りんこちゃん、秋月りんこさんですね。はい、秋月りんこさんのその 3D モデルをね、ちょっと制作するっていう、配信を行っておりました。まあ、一応ね、はい、
見たんだけどさ、
見ました？
チラッチラッと見たんだけどさ、
はい、
ものすごい再現力でさ、
一応下書きの段階が終わった感じですね。うん、
HR さんの、
はい、
その目が特に、
はい、
めちゃめちゃその原作に。
これ目はね、もともとそのリンコさんが作ったやつなんですよ。
あ、そうなの？
そうそう、あの目のね、瞳に関しましては凛子さんがもともと
作ったやつで。いや、なんかすっごいなと思って思わず、はい、すっごい再現力って
。アイラインだけ、私描きましたけど。
そう、はい、そうだったのか。未来すごいな。
もともと凛子さんがね、ご自身で
さすがは凛子さんだった
作ってたのがあるんですよ。でそれをちょっとね、手直しするという感じで、手直しというかやらせていただく感じでございます。そう、
すごーい。
これがね、一応あの下書きの段階です。まだあの色入れてないんですけど、
うんうん。
でまあ、もともとその凛子さんがですね、ご自身で、3D の V ロイドのモデルを、制作してたっていうのがございまして、はい、ちょっとまあそれ、企画ってわけじゃないですけど、すでにですね、大体できていたというか、うん、顔の部分はですね、ご自身で作られてたっていうのが、
すごい。
よいしょよいしょ、これですね、はい、これです。右側、これ凛子さんがご自身で、作ってたやつ、まあ、これ目とかも作ってすでにできてたんで、それをあのちょっとね、その髪型とかを含めて原作に近づけるっていうことでですね、そう、あの今、
いやいやいや、すごいな、
作業を進めている感じでございます。
どっちもすごいな。
凛子さんの元の、右側のやつに関してはあの V ロイドの入っているテンプレートとかを使ってって感じですね。それを、
うん、
あの原作 の、 あのイラストのやつですね、それに近づけるっていう感じの作業をちょっとお手伝いさせていただいてるって感じですね。こう見るとなんとなくその右真ん中左みたいな感じの、
うんうんうん、もうちょっと毛先が柔らかい感じだね。
そうだから、まだ現状下書きです、うんうんうん、はい、現状下書きでございます。
ここからいろいろと調整して、
まだね、その髪の毛の当たりをつけたりとか、だからまだあのこの
これで下書き状態ってもうすごいクオリティ高い。
シワシワ、あの髪の毛シワシワ状態でございますけど、はい、こういう作業をですね、ちょっと、黙々とやってたわけでございます。そう、ただね、これね、ちょっと不思議なんですが、これまあちょっとあの、今日の謎でも語りたかったんですけど、なんかね、
うん。
俺の手癖なのかな、そのイラストをなるべく再現しようとやってるんですけど、
うん、
なんかちょっとロリっぽくなってない？そんなことない？はい、顔ね、
ついて言うと、
はい、
あとほんのわずか目が寄ってる感じが普通かな。
ね、そんな気がするね。多分俺の手癖なんでしょうね。その、うん、何でしたっけ今。
バランス的には、
はい。
うん、なんとなく HR さんの方がバランス的にはいいんだけど。
これね、でもね、あの顔の向きとかそういったもあるかもしれないですけどね。あと髪の毛の、その、目の横のさ、
うん、
あの、内側にこう、なってるクワ型の部分もあるじゃないですか。
うんうんうんうんうん、
あれのその近さとか遠さとかっていうのもあるかもしれませんけどね。あと目の大きさとかね、か、うん、顔の輪郭とか、そう、なんかね、
あと
はい、
おでこの、
はいはいはい、
おでこからの、あの目にかかるまでの距離が、
はいはいはい、
なんだろう、髪の毛の分け目がこう上、
あー、なるほど、
うん、もうちょっと下に詰まってる感じかなとは思うかな。
いやー、アドバイザーアリスさんありがとうございます。いや、ね、構成というか下書きからね、清書していくときにね、そのアドバイスも、うん、活かしつつやらないといけないですが、一応ね、続き、どこかしらでですね、予定を合わせてですね、続きをやっていこうかなって思っておりますので、その時はアリスさんも来る？
はい、頑張っていきます。行きます、今度こそ
ね。
もうやだ、もう、
いやー、アリスさんね、
こういうのもアリス自分で自己嫌悪結構あるんだよ。
はいはいはい。自己嫌悪するんだったらね、まあ人間し誰しも失敗しますから、次頑張ろうって感じでございます。
いや、次頑張ろうってどれだけ頑張ってるの僕。でもダメだもん。
でまあ、それでですね、その凛子さんが何でしたっけ、このモデルを制作するための、ね、サムネを書いてくれたっていうね。
アリス、バインの方は？
あ、バインの方もございます。はい。バインの方も、ね、うん、そのアリスさんが、あの、12歳、アリスさん12歳ですね。ちょっと待ちくださいね。アリスさん。これもね、書いてくれたので、もうせっかくなので紹介させていただきましょう。はい、
はい、
ね、アリスさんが巨乳化して俺がびっくりするやつですね。はい、これ
もうめっちゃワンピース。
12歳って書いてます。これ、こんな12歳いてたまるかって感じではございますけどね。
こんな12歳いたら、
はい、
あの、ちょっと危ないな。
ね、
まあ、いろんな意味で危ないな。
ニナトさんがね、HR さんは変態ロリコ、うん、なんだろう、HR さんは変態ロリコ、なんのことでしょう。はい、HRR
惜しいな、
なんのことでしょうかね。
ハイパーロリロリのことかな。
え、ちょ、なんですか、ハイパーロリロリって。
いや、でもさ、
はい、
確かロリは L なんだよね。
そうなんです。ロリは L です。はい。
そうだよね。
そう。ただ、あの、この名前を付けた人間は、ひらがなのロリだから R で、R であってんねんみたいなね。ローマ字読みやから。
なるほど、なるほど。
っていう、そう。だからね、これね、あの、何でしたっけ？あの、ロリータの、ロリータと、
うん
うん、あの、いわゆるロリって、なんかニュアンス的、感覚的に多分違うと思うんですよ。
違うね。まあ映画見てないけど。
映画見てないから分かんないですけど、うん、そのね、
うん、
ロリータコンプレックスの、まあ、いわゆるそのロリと、うん、まあ、いわゆるあのファッションロリ的なやつ、
うんうん、
やっぱ違うと思うんです、うん
うん、違うね。
はい、
明らかに前者は大人のお兄さん方がつけた感じの。
どっちだろう。
え、ロリロリの方だよ。
あ、ロリロリの方だから多分ね、それがあるんで、一応まあそのこのネーミングをつけた人間も、あの、 L ではなくて R にしたのかなっていう部分はあるらしいですけど。
でも確かに HLL だとちょっとな、
ね、そういうのはあるかもしれませんし、そう、そんな感じで名付けの謎に関しましては、15年前、
うん、
とかに配信してたラジオでひょっとしたら聞けるかもしれませんけど。はい、そんなこんなでですね、いろいろと私のネーミングの謎なんかもですね、今後解明できていけばいいのかなって。この変態バーチャルライバーもいつから名乗り出したんねんって話ですけどね。
そうだよね。なんかあの、5時が懐かしいよ。
5時。これ5時、あの、永遠と、
永遠と背負ってる。
永遠と背負っていく予定でございます。はい。VR。ね。そう、あの、間違えてたんですよ。まあ、でもね、これね、ライバーっていうのも、あの、うん、ほら、今、こちらの配信 YouTube、ニコニコ生放送ツイキャスでやってますから、まあ、YouTuber だけを名乗る場合、まあ、VTuber だけを名乗る場合は、なるべく YouTuber のみでみたいな感じの、なんか、ね、他のところではっていうのが、まあ、あったりなかったりしてるんで、ライバーを名乗ってるんですが、うん、ライブをする人って言うんですけど、これね、うん、レバーなんですよ。
レバーですね。
レバーなんですよ。
うん、分かってるよ。
レバーなんです。だからこういう。
肝臓ですよ。
そう、こういうのもね、その延々と引っ張り続けようかなって思ったりしております。ライバーって
変態レバー。
和製英語なんですよね。
変態レバー。
だから海外とかでしたらストリーマーになるのかな？バーチャルストリーマーみたいな感じですかね。
うん。
そんな感じの、ノリでやってますけど、まあライバーさんとかってその何でしたっけ、VTuber 事務所とか、まあそういった部分で名乗られてるっていう部分もあったりしますから、まあ結局のところそれでええんではないかなって思ったりはしておりますけど、
うん、
海外でもそのうち通用するようになるのではないかなって思ったりしております。
うんうん。
さあ、というわけでですね、RNN ヘッドラインでございました。We'll be right back. さあそんなこんなでですね、今日は、うん、あれだ、
うん、
懺悔ガチ勢の方がいらっしゃらないんですけど、アリスの懺悔室、うん、懺悔する方とかいるかな。ちょっと一応掲示板だけ見てみましょうか。ポチッとな。何も書かれてない、何も書かれてないぞ、うん、そう、変態ライトラジエーター、おー、大喜利になりつつありますが、
ラジエーター、
そう、あの人によってはね、何でしたっけ、ホームルームランナーってね言う方もいらっしゃいます。
ホームルームルームでいいんじゃない
か。ホームルームルームですか。
あのさ、はい、スマホで見るとさ、
はい、
レイブンナイト掲示板がピュッと左に行っちゃってるんだけど、なんでだろう。
え、なんでだろう。いや、左に寄ってますよ。
え、
左に寄ってるはず。
いや、左に寄ってるって言っても限度があるんだけど。
そんなに左に寄っちゃってる。
ちょっと画像を送るね。
はいはい、
LINE に送るけど、
はい、
僕が、あのスマホで見るとこんななのよ。
ほう、よっ、あ、合ってると思いますよ。
え、そうなの？こんななの？
いや、ちょっとわかんない。
い
や、でもあの、何でしたっけ、ウィンドウを、
うん、
あの、なんか左に寄せると、じゃあ左に縮めると、
うん、
左にキュッと寄る感じにはなりますけどね。
いや、これが通常なんだけど。
へー、なんでだろう。まあ、いいんじゃないですか。
いいの？すごく見にくいよ。
そう、ラジエーターが、何でしたっけ、ラジオを配信者する小さな配信者っていう意味かもしれませんけど、あのラジエーターって言ったらもうあのアーマードコアとかロボゲー大好きな人間とったら冷却装置という意味でしかね通用しないっていうのはございますけどね。さあ、
っていう、なんかね、
うん、
1月24日からは画面がバーンと全部開かれてる。
なんでだろう、私にもわからん、うん、あ、ひょっとしたらあれじゃないですか、横に長く文字を文字書いてたらそれが折り返しの部分がどうたらこうたらって話、
ね、いやだってそれ以前のは全部狭いとこで折り返されてるもん。
なるほど、まあ、そんな、
まあ、いいや、
はい、というわけでですね、その掲示板、このうちのレイブンズナイトの掲示板もかなり古のあれを使ってますから、なかなかね、あれ、最新のねブラウザーとかではいろいろと不具合が出てくるかもしれません。この掲示板システムもね、どっかしらのタイミングで、変えないといけないのかもしれませんね。はい、というわけでですね、途中経過、ジングル流しておきたいと思いますんで、よかったら一緒にレイブンズナイトコールよろしくお願いいたします。
レイブンズナイト、
完璧だね、アリスさん。
え、そうなの？
はい。
なんだって僕、ラグを予想して、あ、前後してたり、いろいろやってるんだけど、
ね、ジャストタイミングでございましたね。
ちょっと遅れるのか、そっかそっか。
そう。では、行ってみましょう。本日のお題のコーナーでございます。よっ。というわけでですね、
うん、
本日のお題のコーナー、その前に、西条さん、レイブンズナイトありがとうございます。 X さんもレイブンズナイト、 NN さんもこんばんは、マイドスレイブンズナイト、ブレイスさんもレイブンズナイトありがとうございます。聞いてる方もバッチリでしたっていうことで、
なんでそんなに巻き舌で言ってるの、
ね、レイブンズナイト、
レイブンズナイト。
さあ、というわけでですね、本日のお題トークテーマはこちらでございます。じゃじゃんと、謎。そう、世の中には謎がいっぱいありますよ。
ありますね。
謎めくあなたの愛を手に、え、何
止まらないでよ。
何
謎めくあなたの愛をしーん、
そっからの続きの歌詞忘れたんですってば。ね、 はい、まあ、そんなわけでですね、その疑問、おかしいこと、変わったこと、笑ったこと、怖いこと、まあ、そんなね、謎をみんなから募集したいと思います。身近な謎から分かっているけど不思議な謎、謎の答えなどなど、
うん、謎謎でもいい
よ、謎謎でもいいねさあというわけでですね、行ってみたいと思います。じゃじゃん、クイズ。
はい。
近くにあるけど、
うん、
違う
え、なになに、
遠くにあるのに近くにあるお店ってなんだ。
遠くにあるのに近くにある店、はい、
近くにある店、
豆腐じゃなくて、焼きそばじゃなくて、
お、
え、焼きそば、
惜しい
おそば、
お、正解でございます。はい、どうでもええわって話ですね。
なんで、すごい今やったってすごい喜んでたの。
はい、というわけでですね、お蕎麦屋さん、その通りでございます。遠くにあってもそばにあります。
当たった、はい、
さあ、元中人さんもいらっしゃいませ。謎めくあなたの愛を手に入れるもの、あ、そうそうそう、手に入れるものか。そう、そんな感じでですね、その謎、謎を皆さんからいろいろと募集したいと思いますが、
うん、早速コメントで、は
い、コメントで、
来ているや
つ
を
くださったやつを、読んでいきたいと思います。はい、カタリア最初さんからいただいております。ありがとうございます。謎ですが、音楽を聴いているといつも思うことがあるんです。それぞれの音楽にはまるでその人を表しているかのように一定の特性があるように感じます。ほうほうほうほうほう。ゲームミュージックだったり、広く知られている J-POP だったり、ジャンルは、数多くあれど、それぞれのアーティストにしかない特性、非常に伝えにくいのですが、曲イコールアーティストと言えそうなほど、その人だけが持っている特性が、音楽に出ているのではないかと思うのです。これはね、
うん、
めちゃめちゃありますよね。
僕もあると思います。
例えばなんですけど、まあ、最近流行ってるやつとかでした、うん、米津節、米津節そう、米津玄師さんっていうアーティストさん、いらっしゃると思うんですけど、
うんうん、
まあ、彼はその、うん、もともとね、ボーカロイドの何でしたっけ、クリエイターさんとしてそのハチさんっていう方で名乗ってたりしてたんですが、
うん、
その
あ、これ剣士って読むんだ。
米津剣士で合ってますよね、確か。
うんうん、合ってる。原始じゃないんだ。
そう、八三時代の曲と、まあ、今の時代の曲を聞くとね、うん、やっぱ分かるんですよね。あ、この辺の部分とかね、その、うん、音の動きというかですね、うん、ちょっと不思議なね、メロディーラインを奏でることが、
うん、
あるんですけど、うん、そういったんでね、やっぱり分かったりする部分っていうのもありますし、まあ、それだけではなくてですね、まあ、例えばその沖縄の民謡とかね、それを元にしたポップスなんかも、うんうん、普通のドレミファソラシドじゃなくて、その途中の音を飛ばしていく、その沖縄の琉球の、音階を使ったり、琉球音階みたいなのを使ったりしてですね、まあ、それだけでもやっぱり特徴出るでしょうし、これね、うん、でも不思議ですよね。
うん、僕的には、
はい、
例えばビートルズとか、
はいはいはいはい、
あとグレン・ミラー物語、
はい、
グレン・ミラーの曲すっごい好きなんですよ。
はいはいはい。
で、市原さんも聞いたことはあるよね。
うん、多分
多分、
うん、
チャラランダラランダンダン、チャラランダラランダンダン、
あ、はいはいはいはい。
ダラダンダンダンとかさ、
はい、
まあ、アメリカンパトロール的な感じの音楽も確かそうじゃないかな。
はいはいはいはい、はい。
うんうんうん。なんかすごいね、グレン・ミラー好きなんですよ。
うん。
で、ビートルズも、
はい、
曲を聴くと、あ、これビートルズだってわかるじゃないですか。なんか知らない曲でも。
そうですね。
なんかこう、うんうんうん。なんか、やっぱり曲イコールアーティストっていうのはすごくやっぱりあると思うから、
はい、
うん。なんか、音楽は特にそうかもしれないよね。
そう。まあでもね、何でしたっけ、ビートルズさんなんかは、なんかうん、まあ、ジョン・レノンさんなんかは自分の声があんまり好きじゃないから、なんかレコードで録音した後に、なんか早回しかして若干音程を変えてるみたいなことを言う話も聞いたことあるんですけどね。そう、そういう話も聞いたことではありますが、まあ、でもあれですよね、その音楽ってその作り手もそうですけど、その聞き手側もね、意外とその癖が出たりもするんですよね。これ不思議なことなんですが、そう、今ではね、何でしたっけ、だいぶ治りつつあるんですけど、その意外とね、日本人って言ったら、その農耕民族とか、あと船を漕いだりするっていう民族性があったらしくてですね、
うん、
手を叩くときに一拍目に手を持ってくる、あの、うん、クラップを持ってくるんですよ。
先打ちか後打ちかの、ね、
そうあの辺もね、うん、その民族によって違うらしいですね。その農耕系の民族か狩猟民族かによっても変わってくるらしいですし、
うんうん、日本は先打ちなんですよ。
日本先打ちですね。よさーくは気を切るですね、うん、
だけど、
はい、
海外で流行った曲、
はいはいはい、
すき焼きソング、
上
を向いて歩こう、
行ってってやつですね。
これは後打ちなんですよ。
あれですよ、上を向いて、
そう、これ後打ち、これね、後打ちだから結構受け入れられた。
でも日本人だと上を向いて、
いや、それはないと思うな。これは後打ちでしょ、
ね。まあ、そんな感じのね、その音楽のそのルーツというかね、そういったのを探るとやっぱ不思議な部分っていうのは謎な部分いっぱい出てきますよね。
ですよね。今もね、そのブリンバンバンボーンがね、
はい、あれなんかもね、すごい、
あれはね、ラテン系らしいですけど、
はい、なんか昔のラテン系と今のラテン系が楽器ごとでバラバラに作ってて、それが合体してって感じの、
合体して現在のやつ
ね、あれ
もタンタンタンタンタンってやつです。
タンタンタンタッタッタンタンタンみたいな感じのね、不思議な、
うん、そう、それとタンタンタンタンタンが合わさって、
そう、合体して、
で両方合わせるとタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンっていうのが現在のラテン系らしいんです。
そんな感じでね、作り、まあ、あれなんかもね、その作り手さんのあれが、何でしたっけ、センス、まあ、わかるんでしょうね。
わかるんでしょうな、
はい、これ音楽はね、謎と不思議に満ちている感じでございます、うん。まあ、世の中にはね、無音な音楽もあるらしいですからね。
無音の
音楽です。
どんなんだろう。
何でしたっけ、オーケストラであるんですよ、
うん、
これね、
なんかあったような気がする、はい、
無音のオーケストラ、タイトルは、タイトル何だったかな、あ、そうそう、4.33秒ってやつ、
あ、4.33秒、
はい、そう、これはね、結構そのあれなんですけど、その4分33秒っていうのは、演奏時間が決められてるんですが、演奏者が出す音の指示はないんですけど、そう、群衆はその場に起きる音を聞くっていうことでですね、
うんうん、
そう、沈黙とは無音ではなく意図しない音が起きている状態を指して、ね、音楽と、非音楽には違いがないという、うん、まあ、この作曲者の主張が、ね、現れてるみたいな感じのがあったりはするんですけど、これね、うん、この曲ジャスラックに登録されてるんですよ、確か。
どうなってるの？
なので、例えばなんですけど、
うん、
BGM を消して、俺とアリスさんがしばらく無音でいたらさ、
うんうんうん、
著作権侵害してんじゃないって言われる可能性があるっていう。
なんということでしょう。
はい、
やばい。
やばいやばいやばい。無音。
削除されちゃう。
無音を貫いてたらね。著作権侵害され、いや、これ、
いやいやいや、怖い。
冗談というか都市伝説なんですけどね。まあ、そんなこんなで泉さんもね、もう一つ音楽の話題に来てるんですけど、音楽といえば、本日、4月10日は待ちに待った宇多田ヒカルさんのベストアルバムのリリース日だそうです。早速サブスクで聴きました。最高だよ、おすすめです。宇多田ヒカルさんなんかはね、その、何でしたっけ、日本語の歌詞をさ、海外のメロディーに、吹き込んでるので、なんか日本人には馴染みのないところで、あの曲、歌詞が切れたりするんですよ。知ってます？あれ、アリスさん？
お、今ちょっと探し物してた。
おお。
わかっ、それは宇多田さんのはちょっと初めて聞いてる。
あ、そう。例えばなんですけど、何でしたっけ、宇多田ヒカルさんの有名な、曲で、その、オートマチックって曲があると思うんですけど、あれなんかはその、日本人だと絶対切らないようなところで、歌詞が切れちゃってる。例えばその、一番、最初のフレーズのさ、
うん、
7回目のベルデっていう、歌詞があるんですけど、
うん、
これが、7回目のベルデって切れてるんですよ。
うんうんうんうん、
だから、これ、日本人だと、中井？中井のベルって何？みたいな感じのね。そう、これがね、その、何でしたっけ、いわゆる、海外のそのメロディーラインに、まあ、日本語を落とし込んだっていうことでですね、まあ、それまでの日本人が、まあ、やってたのは、めったにいなかったみたいな感じのでですね、
うん、
まあ、そういうその、まあ、彼女自体が海外でずっと生活されてたんですかね、確か。
うん、
そういったのもあって、そういう感じになってたのではないかなと。ちょっと日本人にあまり馴染みのないところで、その歌詞を切る。歌詞というか切るっていうね、
いやでもね、
はい、
最近気になるのが、
はいはいはい、
息継ぎのところって結構、はい、もうめちゃくちゃなところがあるじゃないですか。
はいはいはいはい、はい、
特に YOASOBI さんとかも、
はい、
ここで息継ぎするのって、このちゃんと出来上がってる日本語の単語の間で息継ぎ、
そうだから、そういったの文化を、うん、多分やり出したんが宇多田ヒカルさんあたりが初めてなんではないかなみたいな感じでね、
素晴らしい
言われてる感じです。まあ、最近の曲はやっぱりその辺ね、あれされてるって感じではございますけどね、うん、さあ、で、NN さんが確かに盆踊りとかラジオ体操は先打ちですね、はあ、はあはあはあ、うん、だから、まあ、何でしたっけ、その海外の曲っていうのをね、この日本に持ち込むっていうのは、もともとなんかそういったのをやりだしたのは宇多田さんより先にやりだしたのはサザンオールスターズとかっていう話を聞いたことはありますけど、ちょっと私もね、詳しいことは分かんないですけどね。はい、さくらさんが謎じゃないけど変わった感じといえばケルト音楽、ほうほうほうほう、
あー、いいね、
ね、泉さんがね、その無音の曲を演奏して、有料だったら泉だったらクレームつけるよ。いや、あれですよ、オーケストラの、オーケストラですからね。結構お高い金額が。
おぉ。
はい。そして、ニコニコでですね、コメントいただいております。曲というと、演奏し終わるのに18時間かかる曲っていうのもあるさ、あるらしいですね。
ああ、あったね、なんか長いのね。
ね、
あと、はい、歌詞がいろんな人が、はい、投稿して、うん、ものすごい1番2番どころじゃない歌があるよね、確か。
はいはいはいはいはいはい、はい、それは知らない。
え、そう、なんか、
うん、まあね、長時間の曲か、長時間の曲ね、何でしたっけ、私18時間は長いな、18分じゃなくて18時間か、18時間の曲、そん18分かと思った、はい、 これ何でしたっけ、演奏する人がですね、
うん、
大変だったりかもしれませんが、ありますね、ギネスの世界記録に認定された世界一長いピアノ曲っていうのがあるらしいです。
うんうん、あ、サティ、
はい、エリック・サティさんが作ったビクサシオンっていう曲らしいですね。演奏時間はなんと18時間、たったの1ページなんですが、実は1分程度の短い曲の演奏を840回繰り返すという構成らしいです。はぁ、
あった、ね、
はい、
世界一長い歌の記録は日本が保持しています。
おお、何、
それが願いという合唱曲で、
はい、
歌詞が2000番まであります。
歌詞、
一番短い曲はアメリカの作曲ジョン・ケージが、
はい、
発表した0分00秒で、はい、文字通り演奏時間0秒です。どういう曲なんだろうね。
あ、いや待って、今願いで歌詞で検索したら、
うん、
マジで2000番まで書いてるあれがある。
え、あるの、歌詞載ってるの。
はい、2106番まである。
106番まで増えてるんだ。
106番まで増えてます。最後はもしも世界が一つのクラスならば、おとなしいあなたもやんちゃな君も問題児でさえも私の生徒、誰一人に泣かせない未来のためにっていう、あ、いい歌詞だ。
おー、なんか2005年12月で NHK で放送された願い世界に広がる平和の歌で、ウクライナの歌手がナターシャ・グジーが自ら作詞した241番から244番も含めて歌ったって。なんかすごいね。
ねえ、
聞いたことないんだけど。
これでもね、延々と同じフレーズで歌い続けられますから、逆にこれでその歌詞作るっていうのも面白いかもしれませんね。
う
ん、
あ、そうだよね。
はい、
あ、そういえば僕ね、
はい、
ほら、懺悔室でさ、
うん、
時々トットットットットットットットットットットットットットットットって流すじゃないです
か。ありますね、はい。
あれに歌詞つけたんですよ。
マジか。
そうなの。
なるほど。
ふふん。
今度何でしたっけ、曲、あれしますんで、歌見た。歌見た。
歌見た
ってのかな、あれやっても
懺悔の時に ね、
懺悔の時にやりましょう。
歌います。
はい、そして続いて投稿いただいてます、カタリア最小さんからいただいております、謎といえば、平成の時代、誰が今のネット世界になることを予想していたのでしょうか。 VTuber の登場、 AI である程度のことができてしまう技術の発達、そして配信に向いたコンテンツの登場、令和の時代になってもその勢いはとどまるところを知らないですね。かつて平成ネット誌のイベントに参加したことがあるのですが、どうやったらここまでの技術の進歩ができるのか気になりました。なるほど。その答えはですね、
うん、
そう、人間が今までこのね、デジタルな技術が進歩してきたきっかけというのはですね、エロだと思います。
あら、そっちに行っちゃった。
ああ、行っちゃダメだったか。行っちゃダメでした。
いやいや、そっちに行っちゃったか。
いや、エッチだと俺は思うんですけどね。気のせい、いや、でも最近はそうでもないか。そう、最近のその AI さんなんかは、何でしたっけ、学術的な除いて、下ネタ的なものを聞こうとすると、ダメですって怒られますからね。
おう、
そう。なので、あ、そういう意味ではね、そっか、最近はちょっとエッチではないかもしれませんけどね。まあ、昔はその何でしたっけ、エロが見れる PC とか、そっちがどんどん進化していったっていうような記憶は結構あったりするんです。
そうだっけ。
ですよ。だってまずね、その何でしたっけ、まあ、デジタルではないですけど、アナログですけどさ、ベータビデオ、ビデオテープの戦争なんか、
うん、
あれなんかも、絵があることによって、 ビデオ側が勝利したです、勝利しましたし、で、Windows なんかも普及しだしたのが、
うん、そう、
あの当時って、パソコン、まあ、パソコンってその PC98 なんたらとかとさ、
うん、
Windows 系のパソコンがあったんですよ。そのパソコンみたいな高級機を買う人間って、まあ、仕事で使うか、オタしかいないんですよ。
うんうんうんうん、うん。
で、男性オタって、やっぱりその、エッチなゲームとかをプレイしたいんですよ。
まあ、そうだな。
そう。で、Windows が流行り出しても、やはり、PC9821 とか、え、なゲームがいっぱい出るようなパソコンがやっぱり普及 してたんですけど、
うん、
Windows が95の世代になりだしてから、
うん、
そういうエッチなゲームっていうのも Windows 版っていうのが出てきだしたんですよ。
うん、
むしろ Windows 専用のものとかも現れだしたんですよ。
だから
一気に PC9821 が廃れて Windows が流行りだしたって俺は勝手に思ってる。俺の持論、
うん、願いなのか。
いやでもあると思いますよ正直。
うんうん、
ね、まあ何でしたっけ、そう、なので何でしたっけ、ちょっと俺の予想が覆されてるのが、
うん、
そう、iPhone ってエッチなのダメじゃないですか。
うん、
Android は多少大丈夫じゃないですか。
うん、
なので iPhone Android 戦争は Android が勝つかなって思ってたんですけど、
うん、
そう、スマートフォンに関してはその男性も女性も関係なく使うので、やっぱそこはちょっとかあんま関係なかったかなっていうのが、ちょっとそういう予測は外れましたけどね私。
うんうんうん、
はい、ではですね、さくらさんが、夜遊びといえば歌詞が小説にできるぐらいのストーリー性があるんだっけ、そのいろんなね、そのアニメとかの歌詞を作詞する場合にはアニメをのことも考えられて作られたりとかです、
ね、まあ、その一番最初に盛り上がったのはね、はい、夜にかけるっていう曲だけれども、
はい、
あれが元が3分ぐらいで読める小説、短い小説が元になってて、
うん
うん、でその小説自体っていうか、まあ、歌詞もそうなんだけれども、
はい、
まあ女性がね、
うん、
まあ、その男性が、その、いつもその、女性が飛び降りたいっていう時に、
はい、
男性が助けに行くっていうパターンを繰り返してたけれども、
はいはいはい、
結局もういい加減にしてくれって、俺だって死にたいんだよって、
なるほどね、
言った時に、うん、女性が初めて微笑んで、
はあは
あ
は
あ、で、二人で手を取って、ビルからかけていく。
死んだんですね。
そうなんですよね。だから、
いや、その死んだんじゃなくて階段降りる方にかけていきましょうよさすがにね。
いや、とりあえずそれで、
はい、
YouTube とかで曲聴くときに、
はいはいはい、
この歌はどうたらこうたらっていう、ちゃんとなんか注意が、
ほうほうほうほう、
うん、
注意書きが、
ね、まあね、それに影響されてってことはないとは思うけれども、
うん、
うん、なんか注意がされてます。
そんなこんなでですね、その先ほどのちょっと我々の、会話でのコメントで、そのね、ベクサリオンっていうね、教えていただいたりとか、あと、以前トリビアの泉で演奏挑戦してたらしいです、ビクサシオンかビクサシオン、めっちゃ長いやつ、
うんうんうん、
ですね。そう、大昔に X ジャパンさんが普通の大きさの CD に1曲しか入ってない長い曲をリリースしてたの持ってた。アートオブライフかな。
ん？
X ジャパンさんのその何でしたっけ、アートオブライフってやつ曲かな。
アートオブライフ。
はい。長さ30分ですね。そう、アートオブライフ。演奏時間約30分の、1曲ですよ、いい曲があるです、
うんうん
うん、これがあったりとかですね、はい、で NL さんがビーズの願いかと思ってたら違った。なるほど、 ビッグサッションは抜かれ、いや、あの演奏時間自体は抜かれてないのかな。だから結局のところビッグサッションは18時間なのかな、
うんうん、
2000曲、2000のやつは歌詞が2000まであるらしいんですけど、でもね、それは多分18時間以内に歌い切れるとかあったりするんですかね。はい。でまあ世界的にはアンドロイドの方が多いけど、まあね、世界で見るとね、iPhone よりはアンドロイドの方が、普及はして、やっぱエロか？エロじゃない？さあ、ところで、掲示板の方もちょっと見ていきましょうかね。
はい、
このタイミングで。誰も書いてくれてないね。
さあ。わあ、なんてこと、難しかったか、お題。
お題が。いや、何でしたっけ？なぜあくびが出るのかっていうのもね。
うん。
疑問になったりしません？
あくびか。
そう、あくびはなんか何でしたっけ？空気を吸って、脳内に送る酸素の量を増やすっていうのが、言われてたんですけど、それはもう数年前にそれはちょっと違うんではないかみたいな感じになってるらしいんですよ。
言われたらあくび出たよ。
あくびはね、映るらしいですそう、だからあくびでコミュニケーションを取ってる的なね話もあるらしいですけどね。はい、西条さんからもう一ついただいております。世界の遊びには様々な謎が隠されているように思います。自分は中国数千年の歴史が生んだゲーム麻雀を最近よくプレイしていますが、麻雀だけでも牌の由来や展望の歴史、またはローカル役の存在、様々なローカルルール、世界によって変わるゲームのルールと挙げればキリがありません。ほうほうほうほう。イーソーが鳥の図柄になっている理由や、展望が正式名称、展望の正式名称の由来、ローカルルール登場の歴史と気になることがいっぱいです。まあ、そもそもね、中国麻雀と日本の麻雀ルールが全然違いますからね。
はあ、
そう、日本の麻雀ってさ、
うん、
場に牌を捨てるときにめっちゃ綺麗に捨てていく、順番に並べていくじゃないですか。
うん、
中国の麻雀捨て牌が汚いんですよ。
え、どういうこと？
何でしたっけ、トランプみたいにもう場に適当に捨てていくんですよ。う
ん、おー、
はい、ちょっとね、中国麻雀捨て牌でね、画像検索していただいたらわかると思うんですけど、
うん、
そう、日本の捨て牌ってこう綺麗にちょっと順番に並べていくんですが、自分の捨てた番にね、
うん、
でも中国は本当にもうポイポイポイポイとバラバラに捨てていくっていう
捨て牌、
はい、ですです。
振り点の制度が中国麻雀にはありません。
そうなんです。まあ、振り点っていうのは、まあ、ご存知の通り、自分が捨てた牌と同じやつでは、他の人がロンできないみたいな感じのね、そういうやつなんですが、これがね、中国麻雀ではないので、誰がどの順番で捨てようが関係ないんですよ。そう、なので、そういう、ものになってるみたいでして、あとはその麻雀、
麻雀では捨て牌はぐちゃぐちゃに置く。
そう。
わ
あ。麻雀牌なんかもね、日本のやつよりちょっとでかかったりとかもしますし、
うん、
ですです。納豆さんがババ抜きみたいな感じ。だからどっちかって言ったらあれだね、カードの枚数の多いポーカーみたいな感じかな、イメージとしては。そう、麻雀の、麻雀のルールって。
うん、
めちゃめちゃ大きく言えばさ、
うん、
カードの枚数が多くて、
うん、
役が多い、なおかつその1枚ずつしか交換できないポーカーみたいな感じのルールで考えたら分かりやすいかなみたいな感じでございます。そう、ポーカーってほら手札を1回だけ交換するじゃないですか、
うん、
まあルールによっては何回も交換することもあるかもしれませんけど、でその交換したやつで手札を、役を作っていくってルールだと思うんですが、
うんうん、
麻雀はそのポーカーって5枚なんですけど、麻雀はそれが13枚あって、
うん、
でなおかつ1枚ずつ交換で、その何回も交換していって手牌を作っていくみたいな感じ、先に手牌を作った方が勝ちみたいな感じのルールかなっていう大まかなやつね。
うんうん、
てな感じだったりはしますけど、まあ慣れてくるとね、いや役がいっぱいあるので大変だったりはしますけどね。おポイポイさんがポンニャポンニャ、麻雀配信久しぶりにしたいね。アリスさん、
麻雀配信か、うん、やってないね、
随分とやってませんね。
うん、
麻雀配信専用の配信枠なんかもあったりするんですよね、これ随分と凝った
レイブンズナイトに、
レイブンズナイトに随分と凝ったね、その麻雀専用の配信枠っていうかですね、うん、そういったんも実は用意してたりしてるんですよ。
おう、
そうなのでね、まあ今はジャンタマを起動してないんで、もちろん見せられないですけどね。はい、ちなみに展望はチョーマーという正式名称があるそうです。へえ、チョーマーらしいですね。
チョーマ
ー、昔実はレイブンズナイトでは数回ほど麻雀配信したことあるんですよね、確か。
うん、
参加型のねジャンタマ配信っていうのをやったことがあるんで、うんうんうん、まあ、それをね、まあ、どっかしらのタイミングでめっちゃ久しぶりにやってみるのもいいかもしれませんけどね。
いいね、
はい、
久しぶりに勝負しようぜ。
久しぶりに勝負するのもいいかもしれません。さあ、その謎、うん、謎なんですが、そう、まあ、しょうもない謎をですね、ちょっといくつか紹介したいと思います。もうコメント来てないんでね、コメント来てないんで、うん、アリスさん、
はい、
謎なんですが、
はい、
ラムネ、ついこの間買ったラムネが、
うん、
なくなりました。謎
な、え、なんか、な、何キロだっけ。
いや、250粒です。
250粒
です。
粒で来た、
粒です。はい、ね、なんでだろうね、4月の3日に購入したラムネ、オイラムネ、なくなりました。
俺は食べたの、
うん、食べました、なくなりました。
早くない？
早いかな、
そんなに食べたの。
いや待って、4月3日に到着して、今日何日だ、ええ、ちょっと待って、ええ
、
体操状況確認。あ、4月3日に到着しましたね。4月3日に到着して今日が10日、え、7日、1週間しか経ってない。え、俺1週間で250通も送ったん。ちょっと待って、
だからやばいでしょ。
いや、ちょっと待ってなん、あれ謎だ。え、1週間で250通も送っちまった。
あれ、
半月ぐらい経ってるかと思った。
やばいじゃん。
え、ちょっと待って、いや、でも考えろ、冷静に考えろ。これは 550g パック250粒、約250粒なので、250粒割る7日、1日35個ぐらい、やばっ。
自分で驚いて、
1日35粒も食ってる。
え、
1日35粒、
1日35、いや、ちょっと多い
やつ。いや、粒って言うでもあれですよ、何でしたっけ、1袋ずつ、コポンソ、コポン、え、コ包装されてるラムネです。ちっちゃいラムネとかじゃなくて、一粒ちゃんとね、コ包装されてる、
ダメだ、コポンソーが、
コポンソー、マジで一個もない。
実は踏んでる。
いや、全部食ってるわ。
やばいね。
おいらむね、おいらむね全部食べちゃいました。
やばいね。
1週間しか経ってなかったんか。嘘やろ。昨日ぐらいにもうすでになくなってたんですよね。そう、
もうやばいよ。
粒といえどそこそこ大きいのかっていうことです。コポコポコポンさん。
やめて、今ちょっと忘れてたのに。
コポンソ、
なんか小煩悩みたい
ね。さあ、というわけで謎というかクイズではございます。じゃじゃん、
ででん、
ででん、ある4人のプレイヤーが同じ状況で遺跡の調査をしていました。
はい。
ある時、遺跡の謎を解き明かすために様々な試行錯誤を試みました。そして4人のプレイヤーは最終的に共通して情報を得られたのですが、試行錯誤の試みで即時に情報を得たのはたった1人だけだったらしいです。さて、このプレイヤーたちが遊んでいるゲームは何でしょうか。むむむむむ、
即時に情報を得た
4人のプレイヤーが遺跡の調査、ま、全員で調査で、遺跡を謎を解き明かすためにいろんな、試行錯誤を試みたんですが、まあ、最終的には全員その遺跡の言ったらゴールにたどり着くことができたかな、まあ、ゴールというか目標を達成することはできたんですが、一番最初に情報を得たのはその4人の中の1人だけだった。これは何のゲームでしょう、っていうことですよね。スゴロク、あ、まあスゴロクも確かに最終的には全員ゴールしますよね。
いや4人ってとこがミソなんですよ。
マージャンか。いやでもマージャンは1人だけ情報を得たっていうわけじゃないですよ。1人だけ上がるって話ですからね。で、最終的に共通した情報を得られたっていうのもちょっとマージャンだと矛盾してますんで、なんだろうこれ。まあアリスさんでスゴロクが近いかもしれません。
近い
のかもしれない。いや私も答え知らないです。これ最初さんが出していただいた問題。人生ゲーム、桃鉄。
桃鉄。
まあでも桃鉄だったら遺跡の調査とは言わないですよね。
遺跡の調査、
コメントでは、トランプのババ抜き。ほうほうほうほうほう。なんだろう、
4人で遊ぶものってなんだろう。
4人で遊ぶもの、4人で遊ぶもの、わかんない、まあ、というわけで西条さんギブアップです。答えのほどよろしくお願いいたします。
お願いします。
そして、HR さん、良いやつだったよ。食べ過ぎって言われてる。あ、ウノ。
ウ
ノじゃない、ウノ違うな、それ通称、ハルドゥーンでゲームはウルティマオンライン、ウオーでは、ほうほうほうほうほうほうほう、ウルティマオンライン、迷路、通天ジャック、ほうほうほう、ヒント、人数は関係なく3人でも5人でも成立するそうです。
花札じゃない、5人でも、
ハルドゥーンはこれあのウルティマオンラインの。はい、いや私もね、あの昔ウルティマオンラインはプレイ、がっつりプレイしておりました。はい、
ウルティマ
ね、
懐
かしいな。
なんだろう
ね、
すごく難しいんですけど。
はい、
思いつかないよ。
なんでしょうかね。
鬼ごっこ、はい、体を動かすもんではないのかな。
ハルドゥーンはゾンビ化した元探検家が出てきたような、確か4人ぐらい、4人ぐらい、あ、
神経衰弱、
神経衰弱、そう、何でしたっけ、 ハルドゥーンね、最終ボス討伐するってことでですね、そう、モンスターを殲滅していって、最後にボスが湧いてそれを倒すっていう、いやー、懐かしいなー懐かしいな。ね。もう一人、キーパーと呼ばれる役割を持つ人がいます。あ、テーブルトーク RPG？
ほう。サッカー？
テーブルトーク RPG、キーパーってことは、
うん。
サッカ
ー。
サッカーは違うな。はい、クトゥルフ神話 TRPG、その辺もひょっとしたらあるかもしれませんね。うん、
なんて難しい謎。
ちなみに、ジャンタモの配信日付確認したら、2023年の1月20日にやってたらしいです。はい、そして、ぽいぽいさんが、トランプのババ抜きの、次にトランプの選挙抜きっていうコメントをいただいてまして。これはちょっとうまいなって思いました。はい、
トランプの
選挙抜き。
選挙抜き？
そう。ほら、今、何でしたっけ、アメリカではトランプさんが大統領選挙。
なんてこと。
はい、HR さんが正解らしいです。おおほほ、正解はテーブルトーク RPG、TRPG、クトゥルフ神話 TRPG なので、ダイスロールに成功したプレイヤーが一人しかいなかったということである。あー。
なるほど
ね。まあ、シナリオによってはね、最終的に全員一緒にゴールするパターンもあれば、全員全滅っていうパターンもありますからね。まあ、ちょっとその辺は、なるほど。まあ確かにキーパーがいて探索して、ゴールにたどり着く。一人は最初に情報をゲットして、残り4人は情報を得られず、ね、帰ってこれなくなるっていうパターンなのかもしれませんけどね。そう、ロボホライズン TRPG やりてえ。なんだそれ。
なんか、ログホライズン？
そう、ログホライズン。
ログホライズンはなんか聞くよね。
あ、でもテーブルトーク RPG で本当にね、いろいろありまして、実は言うとエルデンリングのテーブルトーク RPG もあったりするんですよね。
ある、そうなの。
そう。はい、謎ではございますが、ありがとうございます。まあ、そんな感じでですね、クイズを出していただくっていうのも、ひょっとしたら、今日の、あれとしては、キーとしては、合ってるのかもしれませんが、うん。謎もありということですよね。せっかくなら凝った謎を出したいと思った次第です。なるほどね。そう、謎々ってさ、
うん、
基本的にほら、何でしたっけ、答えがさ、一つじゃないことも結構多いじゃないですか。
うん、うん。
そう、まあ、どれでも正解っていう、複数答えがあるパターンっていうのもね、ありますしね。さあ、掲示で、なぞなぞ DL さんからいただきました。ありがとうございます。掲示板読んでいきたいと思います。
はい。
皆さん、こんにちは。ぽいことぽいです。ぽいぽいぽい、どうもこんばんは。
こんばんは
でございます。今宵のお題、なぞ。で、なぞなぞをしたいと思います。ほうほうほうほうほ
う。
カメは、昼に、ちょっとこれもちょっと謎BGM を流しましょう。せっかくなので。はい、はい、謎BGM、うん、よ。はい、亀は昼に1匹、朝に3匹、夜に12匹、そして夕方には6匹で、夏には首短い個体が、冬には首が長い個体が、春と秋は亀が現れなかったそうだ。さて、梅雨の朝は亀は何匹いるでしょう。答えは謎に包まれているので言いません。何これ。
ちょっと待って、ちょっともう一回言って。
はい。亀は昼に1匹、朝に3匹、夜に12匹、そして夕方には6匹で、夏には首短い個体が、冬には首が長い個体が、秋と春には亀が現れなかったそうだ。さて、梅雨の朝は亀は何匹いるでしょうか？だそうです。 え、これあの、あの普通に考えてさ、
うん、
あの夏には首短い個体と 冬には首が長い個体が現れるってことなので、
うん、
梅雨の時期ってさ、まあ、春か夏かどっち？
梅雨は、
はい、
夏？
夏。ほんだら夏の朝なので3匹じゃん、3匹なんじゃないですかね、単純計算。
単純計算？
はい、
僕は、
はい、
影の長さかと思ったの。12だっていうのは時計か12ヶ月かで。
あー、なるほど。
で夏は影が短いんですよ、
はい、ほうほうほうほう。
冬は影長いん。
あー、なるほどね、太陽の向きで。はいはいはいはい。
でも梅雨っていうと、
はい、
雨っていうイメージから、
はい、曇ってるので
亀はいなかった。
亀はいなかった。あー、そういう答えがあるわけですね。はい、答えは謎に包まれているので言いません。
いや、すごく言ってください。
答えがわかんない。
もう気になって3日も眠れない。
え、寝るやろアリスさん。アリスさん寝ちゃいますよね。
やめて。
寝ちゃいますよね。
そこからいじめるのはやめて。
気になっても寝ちゃいますよね。
気になって3日も眠れない。
寝ちゃいますよね。
アリスさん、要請寝るよ。ちくしょう。
すやー。すやアリス。
すやリスだよ。
すやリス。はい、答えは何でしょう。これ答え実はないとかっていう、本当にあの謎に包まれてないっていうオチだったら、ね。
泣く。
アリスさん泣いちゃいますか。
ワンワン泣いてやる。
なるほど。
どうだ、
唐突に始まるいじめということではございますが、はい、さあこれちょっとね、答えが気になるところではございますが、その答えが出る前に、次のやつも読んでいきましょう。はい、これじゃない。エイチャルさん、アリスさん、リスナーの皆様、こんばんは。
こんばんは。
今日のお題、謎ですが、高校時代にひどく追い込まれたことがあり、1年間の記憶が全くない状態です。どう過ごしていたのか、どう学校に通っていたのか、日常も何もかも全く覚えていないという、人生最大の謎があったりします。MC のお二人やリスナーの皆様の記憶のない謎はありますか？個人的に謎と聞くと謎肉を思い出してしまう、普段は平凡な人間です。桜散らしの雨が降ってしまって悲しい今日この頃でした。あー、謎ね。
うんうん、
記憶がないってことなんかもしょっちゅうありますね。私、
僕もある。
学生時代とかのね、そう、何をしてたかっていうのを具体的に思い出そうと思ったら全然思い出せないですね。謎肉、なんか謎肉が増える、謎肉いっぱいのね、カップヌードルもありますよね。
出たよね、
はい、
カレー味と普通のやつ、
ね、謎肉がいっぱい入った、謎肉放題っていうね。
僕ね、
はい、
買ったんだけど食べた記憶がない。
マジで
謎です。
そう、謎肉放題っていう、謎肉だけが入ってる、箱入りのやつもあるんですよ実は。
箱入り、
はい、そう、日清さんが出してる謎肉放題って言って、そう、謎肉だけ 200g 入ってるやつがあるんです、
うん、
で、まあ、これね、お皿に出してそのままおつまみでもいいですし、謎肉チャーハン作ったり、ピーマンの謎肉詰め作ったりとか、謎肉バーガー作ったりとかでですね、
すっごい気になる。
そう、謎肉放題で検索してみてください。
うん、
出てきます。 そう、あのカップヌードルじゃなくてマジで 謎肉だけを詰めてる
謎肉、
はい、謎肉
放題そう、すごい
謎肉料理を作ることができる謎肉放題でございます。
すごいね、
まあ、でも謎肉マシマシチャーハンとかって美味しそうだよね、めちゃめちゃ
あ、いいね。
そう、謎肉をおつまみとしてもそのままでもいけますしね。まあ、でも記憶がなくなるっていうのはね、まあ、確かにその何の部活してたかとかさ、
うん、
そういった記憶もね全然、そう、あの子供の頃なんかはね親の話と自分の記憶が一致しないとかね、そういうこともねよくあるのではないかなって思ったりしていますがね、
うん、
さあそんなこんなでですね、納豆さんもね、通勤通学中のぼーっとして気づいていたらたどり着いてる感が、そっか、私通勤通学とかね、あの時間が長かった時期はあのスマホでゲームしてたりしてましたし、
うん、
今なんかはねその車で通勤してるので、読み上げソフトでね小説を読んでもらいながら行ってる感じでございます。
お、
意外とねスピーカーモードにしてですね、その小説をあの読んでもらいながら行ってるんですが、私の車ってさ一応ドライブレコーダーつけてるんですよ、
うん、
で小説読み上げ、いわゆるゆっくりさん系のボイスがこう読んでくれるんですけどそのもし事故ったりしたらさ、うん、あのその直前まで小説読んでもらってたわけですから、この音声一体何やねんみたいな感じで警察に提出するときにすげえ恥ずかしいなって思ったりしてさ、
うん、
いやほらナロー小説とかって結構さあの、
うん、
なシーンとかもやっぱあったりするわけじゃないですか、
うんうんうん、
作品によってはね、
うん、
いやそういうものがあのもし流れてる 直後とかに事故ったりしてさ、警察にあの警察に、ドライブレコーダーを提出した時にその棒読み音声でそのエッチなセリフが流れてたりするとなんだこれみたいな感じになってちょっと恥ずかしい思いするのではないかなって思ってる今日この頃ではございますがね、まあ、あの何でしたっけ、通話できる、ね、片耳のイヤホンで聞こうかなって思っております。
うわ
ー、はい、まあ、でも実際にねあるでしょうね、その何でしたっけ、例えばさ車で運転してたらついつい全力で歌いたくなってしまうこともあるじゃないですか、
うん、
でその全力で歌ってる最中にもしそのね事故ってしまった時とかに、
うん、
その、まあ、事故状況をドライブレコーダーで記録しててその事故状況を警察に提出しようものなら、で事故の直前まで全力で歌ってるわけですよ
かっこいい
ね、そういうこと、そういうこともねあのやっぱり出てくるのではないかなって思ってるのでね、あの運転するときは静かに運転するのもいいかもしれませんけどね、警察は意外とそういうのには興味持たない、そう、その辺はね多分あの全く興味持たないと思いますけど、
自分的にね、
自分的に恥ずかしいっていうのがねやっぱあると思います。
恥ずかしい、
そうそうそう、恥ずかしがる必要もないとは思うんですけどね、うん、そう、それであのね、まあ、ないとは思うんですけどね、その証拠映像として相手に相手のそのね、弁護士の方に見せたりしたりするときに全力で歌ってるとか、まあ、映像だけやったらいいんでしょうけどね。お、小金井楓さんこんばんは、毎度でございます、いらっしゃいませ、
こんばんはです、いらっしゃいませ。
今日は
ちょっと思い出したよ、
は
い、
何でしょう、アリスさん、
僕の謎も、
お、そうだ、アリスさんの謎も聞こうではございませんか、
しかも解けたけどね、
はい、小金井さんもね、あのちょっとそういえばあの全力でハム太郎歌ってて事故った映像を見たことあるんだ
やだもう、
はい、
結局このね、
はい、
あの ぽいぽいさんの謎、どうにかしてください。
ぽいぽいさんの謎が分かんないままなんです
よ。お願いします。答えをお願いします。
はい。
それで、僕の謎だったんだけど。
はいはいはい。
僕の部屋ね、まあ、俗に言うため込み症の部屋なんですけど、で、僕、今、エアコンないので、
はい。
夏はものすごく暑いじゃないですか。
夏は暑い。はい。冬は寒い。
で、熱がこもるし、冬は寒いので、
はい。はい、
とりあえず、まあ、冬は寒いけれどになっちゃうけど、
はい、
窓をちょっとだけ網戸にしてるんですよ。
ほうほうほうほう。
で、風は通すようにしてるんですよ。
はいはいはいはい、はい、
うん。だけど、僕荷物の向こうで、
はい、
開け閉めができないんですね。
荷物がありすぎて、うん、窓まで到達できない。
そうそう。で、隣の部屋から出て、
はい、
網戸にしてたんですよ。
はいはいはい。
で、そしたら、よくね、明かりついてると、
はい、
物置から上がってくる猫がいて、
ほう。
網戸をプリップリップリップリップリップリップリップリってやるんですよ。
はい。
いや、また猫来たと思ったの。
はい。
で、昨日明かりついてたから、明かりついてるって言ってプリップリップリップリってやってたから、
はいはいはいはい。
ダメダメって。ちびまちゃんでしょって。
うん。
入れないよ、買いなさいって言ったの。
はい。
そしたらさ、バリッバリがしばらくしたらさ、
はい。
ミシ？ミシに変わったのね。
ミシ？ほう。
それ、なんでミシなのって思って。
はい。
なんか、聞いたことない音聞こえてきたぞって思ったの。
ほうほうほうほう。
いや、どうしよう。なんか入ってきてるかもしれないって。はい。網戸開けちゃったかもしれないって思ったの。
はいはいはい。
でも、そう簡単に開くものなのかなと。
いや、
確か、目張りしたはずなんですよ。
でも普通にその網戸をバリバリするとさ、猫の爪だと、
うん
う
ん、
網戸に貫通してきますよ。貫いていきますよ。
それがですね、
はい、
昨日外に出て、
うん、
出てね、ちょっと確認しに行ったんですよ。
はいはいはいはい、はい。
夜に、
はい。
そしたら、猫が、うん、なんか家の中から途中からバンって降りて、
はいはいはい。
で逃げてったんですよ。
はいはいはいはい、はい。
それで網戸見たんですよ。
はい。
そしたらちょっと LINE で送りますけど、
うん、
こんな状態で、
ああ網戸がそのバリッと破れてたわけですね。
バリッと思いっきり破れてて、
はいはいはいはい、
思いっきりゴム外させてて、
うん、
しっかり開いてるんですよ。
うんうん、
いや、ミシミシっていうのはもうすでにこの中に入ってここでお休むってやってたんですよ。
はぁ、あ、はぁはぁはぁはぁはぁ。
やばいって思って、僕、猫アレルギーなんで。
はい。
猫と30分ぐらいいたら呼吸困難起こしちゃうんですよ。
あー。ね、猫アレルギーの部屋に猫が入ってくれるのはちょっとやばいですよね、それは。
やばいと思って、さすがにやばいと思って、窓閉めようと思ったら窓が閉まんなかったので、急遽雨窓をこうガシャってやったんだけど、
はい。
いや、昨日のバリバリの音の謎がまさかこんなになってるとはっていう状態で。
ああ、バリバリ音、ね、何の音かと思ったら網戸がバリバリに。
バリバリだったの。
破られてるというね。いや
びっくりだよ。
あ、それは、ね。
すごかったよ。
すごかったというか、やばかったね、これは。
やばかったです。
はい。アリスさんの謎が解けたところでですね、ポイポイさんの答えもわからないというわけではございますが、
ちょっとポイポイさん、
はい、
頼むよ、
猫アレルギーはやばいということでですね、さあ謎というか、2つ目、少年が2人で遊んでいた、1人は紙で書かれて願い事を集めました。もう1人は大人の真似をして満月の夜に酒を飲んでいました。しかし2人とも未成年なので本物の酒は飲めません。さてこの2人は何をしているのでしょうかということではございますが、少年2人が遊んでいたそうです。1人は紙に書かれた願い事を集めて、もう1人は大人の真似をして満月の夜に、酒を飲んだそうです。しかし、2人とも未成年なので本物のお酒は飲めません。さてこの2人は何をしているのでしょうかっていうことではございますが、七夕じゃないかな。
なんでお酒関係ないじゃん。
お酒関係ないか。でも紙に書かれた願い事を集めたっていうことで、
紙に書かれた願い事、あ、 サンタクロースだ。違うか。
違うかな。うんうんうん、ちょっと時間がないので、これはちょっとギブアップです。答えなんか教えていただければと思います。はい、さあというわけでですね、答えを、書いてくれてる間にですね、いつものあのコーナー行ってみましょう。
はい。
今から皆さんにコロコロ試合をしてもらいます。はい、というわけでですね、バトロワのお時間でございます。皆さん準備はよろしいでしょうか。 YouTube でコメントいただいた方、今から強制的にバトロワに参加させていただき、参加することになります。なんだって戦じゃエンチョッツメインコンテンツきた。はい、そちらの答えに関しては花札だそうですね。あ、なるほどね、紙に書かれた。あー、そういうことか。はあ、はあはあはあ、
花札はその前の時に僕が言ってしまったな、
ね。はい、俺たちがレイヴンズナイトだということでございますが、
俺たちがレイヴンズナイト。
皆様準備はよろしいでしょうか。バトルはコメントコマンド入力しちゃいますよ、うん、準備はいいですか。いきます。 3,2,1。いやだ、死にたくない。ポチッとな、いきました。さあ、バトロワコマンドを入力しました。はい、画面から消えまして、皆さんが上空から降ってきて、ちょうどふよふよしてるコインを拾ってバトロワスタートでーす。さあ、始まりました。東海金恒例のバトルロイヤルのお時間です。さあ、激しい戦いが早速繰り広げられておりますが、今夜最後まで生き残るのは一体誰か。さあ、すでに1名2名と戦闘不能になっております。さあ、現在体力バー、体力ゲージを見る限り全員均等に減りつつありますね。おっと、これで一気に数が減っていく。さあ、残っているのはアリスさんも残ってますね。アリスさん、篠森森近さん、泉さん、元囚人さん、そして私ではございますが、さあどうなる。おっと、アリスさん戦闘不能、日野森近さんと、あ、ちょっと待って、これまずい。元囚人さんと俺との一騎打ち。元囚人さん、やれ、元囚人さん、やるんだ。
あアリスは HR さんにやられたよ。来たな。
いや、皆さん、誠に申し訳ございません。
なんでこんな
に、誠に申し訳ございません。決して八百長ではなく、これは、一応ね、ちゃんとしたルールにのっとって、試合は行われてた。いや、またイカ様、いや、違います。八百長ではございません。まあ、本当に申し訳ございません。
あ、そうだ。
はい、アリスさん、どうございました。
マシュマロまだ見てない。
あ、マシュマロ見ましたよ。
見ました。
はい、見ました。大丈夫です。はい。八百長と聞いて飛び起きました。八百長ではございません。八百長ではございません。これがお題回収の謎がやっちまったな。いや、決してレイヴンズナイトでは決して八百長とかは行っておりませんので、皆様誤解の泣きをよろしくお願いいたします。はい、まあ、今日はこの辺で終了したいと思います。謎最近八百長、いや、そんなことで、ランダムですからね、これ本当に。というわけで、今日はこの辺で終了しましょう。謎の勝利ではございましたが、この放送をお送りしましたのは、なんか最近八百長疑惑が、浮上してやる、画面左にいる一般兵 HRR と書いて HR と、
謎がすごく気になってるアリスラフィムでした。
今夜最大の謎が残りましたね。またお会いしましょう。 See you next time。
おやすみなさい。
またね。
またね。